44じゃなく御言葉は第一サムエル記17章17節から30節です。第一サムエル記17章17節から30節。エッサイは息子のダビデに言った。さあ兄さんたちのためにこの入り麦1エパとこのパン10個を取り、兄さんたちの陣営に急いで持っていきなさい。この10個のチーズは千人隊の長に届け、兄さんたちの安否を調べなさい。そして印を持ってきなさい。サウルと兄さんたち、それにイスラエルの人たちは皆エラの谷でペリシテ人と戦っているのだから。ダビデは翌朝早く羊を万人に預け、エッサイが命じた通りに品物を持って出かけた。彼が野営地に来ると軍勢は時の声を上げて陣地に出るところでなった。イスラエル人とペリシテ人とはそれぞれ向かい合って陣を敷いていた。ダビデはその品物を武器を守る者に預け、陣地に走っていき、兄たちの安否を尋ねた。ダビデが兄たちと話していると、ちょうどその時ガテのペリシテ人でその名をゴリアテという代表戦士がペリシテ人の陣地から登ってきて、いつもと同じ文句を繰り返した。ダビデはこれを聞いた。イスラエルの人は皆この男を見た時、その前を逃げて非常に恐れた。イスラエルの人たちは言った。あの登ってきた男を見たか。イスラエルをなぶるために登ってきたのだ。あれを殺す者がいれば、王はその者を大いに富ませ、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も勤務を負わせないそうだ。ダビデはそばに立っている人たちにこう言った。このペリシテ人を打ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣を殴るとは。民は先の言葉のように彼を殺した者にはこのようにされると答えた。兄のエリアブはダビデが人々と話しているのを聞いた。エリアブはダビデに怒りを燃やして言った。一体お前はなぜやってきたのか。荒野にいるあのわずかな羊を誰に預けてきたのか。私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている。戦いを見にやってきたのだろう。ダビデは言った。私は今何をしたというのですか。一言も話してはいけないのですか。ダビデはエリアブから他の人の方を向いて振り向いて同じことを尋ねた。すると民は先ほどと同じ返事をした。一言お祈りいたします。愛する主よ、人が外見を見るとき、上辺を見るとき、その相手の大きさ、力強そうな様、装備を見るとき、それを見るときはただ40日間なぶられ続けるしかありません。神の民が、生ける神の陣がなぶられ続けているということの、この主の怒り憤りはいかほどであったでしょうか。主よ、私たちもダビデのように主の憤りを私たちのものとし、そして生ける神の陣をなぶるものをに目にものをくれさせてくださいますように。どうか生徒たち一人一人が見えるものによってでなく、見えない御言葉によって、そして私たちのうちにいます主の御名によって ゴリアテに立ち向かう聖たち一同でありますように。どうか今日語るしもべの唇を清め、あなたの命を語らしめてください。一人一人の耳を開いてください。心を開いて、あなたの命の言葉にしっかりといただくことができますように導いてください。一切をあなたの御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。第一サムエル記の公開説教に1週間ぶりで戻るんですけども、前回のところではあの有名なゴリアテが、このイスラエルの戦いの中に登場して、自分と勝負しよう、一騎打ちの勝負をして、それで勝った方が、この戦いに勝った者として、負けた方は奴隷になろうではないか、そのような提案をしに来るんですね。このゴリアテというもの、かなり身長も、身長286センチ、その聖堂の鎧だけでも57キログラム、もう身長だけでダビデの2倍以上、鎧だけでダビデの体重以上はあったでしょう。そのゴリアテが、勝手に神の生ける神の陣に向かって提案をして、それでイスラエルの民はその言葉に震えてということが40日続いたわけですね。16節、例のペリシテ人は40日間朝早くと夕暮れに出てきて姿を現した。ですからもう40回いや80回ですね、ゴリアテはこの同じ文句を繰り返して言ってきたわけです。サウルとイスラエルのすべてはこのゴリアテを見て本当に非常に意気消沈しました。40日ずっとこの膠着状態が続いて、40日ずっとゴリアテに好き放題言わせている、そういう状態です。その中に、ダビデは、初めてこの状態であることを、知ったわけですね。ダビデは、16章の方を見ますと、サウルの、道具持ちとして、使えていたんですけども、でも、このダビデは15節見ますと、サウルのところへ行ったり帰ったりしていた。ベツレヘムの父の羊を飼うためであった。ですからダビデ自身はサウルのところに行ったり来たりして、でこのゴリアテが、40日ずっと殴ってる間はダビデは家に帰って父の羊を飼っているという、そういう期間だったわけですね。でそれで、エサイからダビデにお使いを頼まれて、お兄さんのところに、行ってこの、お弁当を届けてあげなさい、それでお兄さんたちのその近況を知らせなさいということで、お使いに行ったわけですけども、そのお使いに行った先でダビデはこのことを、このゴリアテを初めて見て、ゴリアテの言葉を初めて聞いたわけです。イスラエルの人々はこのゴリアテを見て誰一人立ち向かうことができませんでした。みんな恐れたんです。そしてずっと、2日も3日もず40日もずっとその状態が続いた。ですから誰一人としてこのゴリアテを前にして何かできるものはおりませんでした。ダビデはこの時初めてこの陣地に行った時、ちょうどこの軍勢は時の声を上げて陣地に出るところだった。一体この陣営40日間何をしていたんでしょうね。でも時の声を上げて陣地に出ようとしたんですけども、イスラエルの陣営が時の声を上げて陣営に出ていったところで、このゴリアテ一人がのしのしと出てきて、でそれで同じ文句を言ったら、イスラエルの人々はこのゴリアテの前に逃げ隠れして、ダビデはそのありさまを見ておりました。このゴリアテの言葉を聞き、そして当然その姿形を見ました。その身長も、その体重、その、旗織りほどの槍も見ましたし、その鎧も見たでしょう。そしてイスラエルの陣が このゴリアテを前にして非常に恐れて逃げ隠れしているのもダビデは見ました。ダビデはこの有様を見た時、恐れというものは一切沸き起こらず、むしろ彼に沸き起こってきたのは怒りでした。聖なる憤りでした。聖なる憤りというものがあります。生ける神のその陣営が殴られるとはとダビデは言いましたけども、イエス様も聖なる憤りに駆られたことがありましたね。神殿の中において、あの商売をするもの、鳩を売るものとか、そういう神殿の中でしか通用しない銀を、そういう売り買いしている、まあ、そういう有様を見てイエス様は聖なる憤りに駆られて、その両替人の代をひっくり返したり、またその鳩とかを、追いやったりして身や清めをしました。聖なる場所が踏みにじられるということについてのは、聖なる憤りを覚えるべきです。皆さんの中において汚れたものが闊歩して堂々と歩んでいる、そのありさまは皆さん憤りを覚えなくてはなりません。ダビデはこのイスラエルの陣営を生ける神の陣と言いました。イスラエルの陣営がいかに清いものであるのか、その中にいます主がどのようなお方か、ダビデはよく知っておりました。一体イスラエルの陣営はどういうものであるのか、それですね、申命記に記されております。申命記の23章9節からのところです。申命記の23章の9節から、あなたが敵に対して出陣している時には、すべての汚れたことから身を守らなければならない。もしあなたのうちに夜精を漏らして身を汚したものがあれば、そのものは陣営の外に出なければならない。陣営の中に入ってきてはならない。夕暮れ近くになったら水を浴び、日没後陣営の中に戻ることができる。また陣営の外に一つの場所を設け、そこへ出て行って用を足すようにしなければならない。武器とともに小さなクワを持ち、外でかがむときはそれで穴を掘り、用を足してから排泄物を覆わなければならない。あなたの神主があなたを救い出し、敵をあなたに渡すためにあなたの陣営の中を歩まれるからである。あなたの陣営は清い。主があなたの中で醜いものを見て、あなたから離れ去ることのないようにしなければならない。アメン。モーセがこの生ける神の陣をどのように扱うべきか記されております。神の陣のこの陣営は清い、陣営の中を歩まれる主がおられる、そのために陣営の中を清く保たなければならない。汚れをこの陣営の中に持ち込んではならない言われているほどに、これは清い、生ける神がいますところです。神殿と同じですね。神殿の中にある生ける神を礼拝する場所だから清く保たなくてはならないんですけども、この陣営も同じです。陣営を清く保つために夜精を漏らした者がいれば、陣営の外に出ていなくてはならない。戦闘員が一人欠けるということを恐れるよりも、むしろ陣営の中に一人の汚れた者が入ってくることの方をこそ気をつけなくてはならないことが記されております。教会においても同じです。生ける神がおられるところにおいて、無かつれの者を自由に闊歩させていたり、また好き勝手なことを提案させたり、その提案を真に受けてそれに怯えたりしてはならないんです。ダビデは この生ける神の陣を破っているこのゴリアテに憤りを覚えました。その姿形なんか外見の、いかつい様とか筋肉隆々な様、そういうでかい様、そうしたものを恐れる以前に生ける神の陣が破られて、それで人々が、そのゴリアテの言いなりになっている様に対して憤りを覚えました。ダビデは言いました。26節のところで、このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりをすすぐ者にはどうされるのですか。この割礼を受けていないペリシテ人は何者ですか。生ける神の陣を殴るとは。ダビデは人々が言っている言葉、それを聞いてなお憤りを覚えたんでしょうね。このペリシテ人を撃ってイスラエルのそしりを注ぐ者、このゴリアテを殺す者がいれば王はその者を大いに富ませて、その者に自分の娘を与え、その父の家にイスラエルでは何も義務を負わせないという王のその言葉をダビデが聞いても、まあ、きっとダビデはそれを何度も聞き返しておりますね。他の人たちに、まあ、ちょっと信じられなかったのかもしれないです。生ける神、この清いイスラエルの陣営、ダビデは子供の頃から律法を聞いておりました。イスラエルの男子たるもの、律法を親から聞いて、イスラエルの律法の中においては子供たちによくこの神の言葉を聞かせなくてはならない、子供に伝えなくてはならない。律法の中には本当にあなた方の子供たちによくこの神の教えを持って教育しなさいと記されておりますから、ダビデも当然申命記の中において生ける神の陣は清いものであると、清く保たなくてはならないということをもう教育を受けていたでしょうから、それに引き換え戦闘に出ているこの大人たちのありさまを見て、しかもサウル王様がなんか報奨金のように自分の娘をあげるとか、イスラエルの中で何の義務を負わせないとか、そういったことどもも聞いて、それどころじゃないでしょうっていう、まあ、きっとそういう憤りで何度か聞き返したのではないかと、まあ、私は思います。何もダビデ、ね、そのサウルの娘が欲しいとか、あるいは自分のエッサイの家が税金免除されることを、その報奨目当てに聞いていたというよりも、むしろ憤りに覚えて、怒りに覚えて、聖なる憤りを覚えて、この聞いてもう耳を疑って、他の人たちも同じこと言ってるのかなということで聞いたんではないでしょうか。このありさまをダビデのお兄さんエリアブが、ね、長男のエリアブが見て、怒りを燃やすんですね。なんか野じ馬しに来たんだろう、そのように、私にはお前のうぬぼれと悪い心が分かっている、戦いを見にやってきたんだろう。ダビデを見るなり、ダビデが人と話しているありさま、人々から根掘り葉掘り聞いているありさまを見て、きっとこの兄のエリアブはなんか野じ馬根性を丸出しに来たんだろうぐらいに思えたんですけども、でもダビデは一言で、私が今何をしたというんです、一言も話してはいけないのですか。まあ、非常に至極もっともなことをたった一言で返しておりますけれども、ダビデはさらにエリアブから他の方の人を向き直って同じことを尋ねております。このダビデのこの反応、人々の目には非常に特異に映りました。実はこの後、このダビデというまだ睾丸の美少年、顔が赤い少年ダビデが憤りを燃やしている、イスラエルの中でみんな恐怖に恐れをのないという中で、たった一人この戦場に来たばっかりの少年がこの有様を見て怒りを燃やしている。でそれで、まあ、このダビデが来たことをサウルに告げた者も、まあ、次回の箇所を見れば、いることがわかるんですけれども、このダビデの有様、 これが本当に神の民が持つべき正当な対応です。汚れた者が生ける神の陣を殴っているあれ様、好き勝手に支配している様、これに皆さんも憤りを覚えなくてはなりません。教会の中において、礼拝の中において、無活例の者が好き勝手なことを叫ばしているということ、このことを許しておいてはなりませんし、またそのありさまを放置してはならないです。本当に私たちは割礼受けた、受けは受けていないか、何が真の割礼であるのか、肉を削ぎ落としたものが割礼を受けたものですけども、私たちの切り落とすべき肉、それは生まれながらの性質、神様を無視して神様を知らぬものとして歩んでいる、そして、ね、このゴリアテのような力とか大きさとか鎧とか、そういった装備とか、そういったものに頼って神様に頼らないという、そういう性質をこそ私たちは削ぎ落とす、これが真の割礼です。むしろ割礼を受けていない状態、神様に頼らず、何かあるとすぐに装備だとか力強さだとか訓練だとか、そういったことに頼る、そのようなことを脱ぎ捨てなくてはならないんですね。教会の中において、生ける神様に頼るではなく、世のそういう方法に頼ろうとするとするならば、その人は無活例の状態です。そのような人に教会の運営を任せたり、あるいはそういう支配権を持たせたりすると、とんでもない目に遭います。このサウルは40日間朝夕にとずっとこの無活例のもの、これに付き放題させておりました。どうか皆さんは無活例のものに付き放題させるんじゃなく、自由にその皆さんのそのありさま、それを皆さん自身が本当に支配権を握って、そして歩んでください。そしてもし無活例のものが、まあ会社ではそうでしょうし、また多くの人々、日本においてはイエスさんを信じている人は少ないです。でもその中においても、しっかりとですね、上に立てられた権威には従って、そして皆さん自身の家庭、あるいは皆さん自身の皆さん自身が指導者としての立場を握っているとするならば、その部署、その家庭、それは皆さん自身が無活例のものに支配させてはなりません。皆さんの上司、それは神様が立てられたものですけれども、しかし皆さんが上司であるならば、その皆さんの部署の範囲内、皆さんの家庭の範囲内においては、無活例のものに支配させてはならないんです。どうか皆さんはしっかりと自分の領域の中を、ね、神様が支配する、ね、生ける神の陣として、清く保って、そしてイエス様の支配が皆さんのその家庭や、あるいは皆さんの職場の中、部署の中、そこにイエス様の支配を持ち込んで、清く保って、そして生ける神様の支配の中に歩んでいく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、このダビデの性質を私たちもものとすることができますように。人々はゴリアテのこの体の大きさや外なりを見て恐れをののき逃げ隠れしました。ダビデは何を見たでしょうか。生ける神の陣がなぶられていること、そして人々が、神の民たる者が、大人たちが逃げ隠れして、ゴリアテの口から発せられた言葉に支配されてしまっているありさまを見ました。主よ、どうぞ私たちも、この正当なものの見方、御言葉の真理に基づいた判断の仕方、そして敵を見るときは、あの無活例のものは一体何者かと、本当に私たちこそ、割礼のものとして、生まれながらの肉の性質に頼るものではなく、 イエス様に頼る者として歩んで、そして私たちの支配権がもたらされている自分の領域、家族、自分の部署、その場所を私たち自身が御言葉にあって支配できますように、どうか無活霊のゴリアテに好き放題させることがなく、本当にしっかりとイエス・キリストの名によって支配権を取り戻して、悪しき者、悪霊、サタンに属する者、それらの好き放題させることがないように、どうか生徒たち一人一人がしっかりとあなたの真理に立って恐れることなく、むしろ聖なる憤りを持ってその汚れた者どもを排除し、そのように行動する生徒たち一同でありますように。どうか一人一人の成り立ちを祝福してください。今日いただきましたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たち死ぬべき命のために、あなたは死ななければならない、そのイエス・キリストを与えてくださったと感謝します。このイエス・キリストにあって数えられた命たち、よみがえりの命に定められた一人一人が、今日も私たちのためによみがえられたその主の皆を褒めたたえるその幸いを与えてくださったと感謝します。御言葉はイエス・キリストご自身であり、この御言葉は生きる道を、この御言葉自身の人格を持って私たちに教えてください。この御言葉なるイエス・キリストの御言葉をより多く預かることのゆえに、主よ、私たちは御心にかなったものとして日々新たにされて、主を身を結び、そして初歩になられたイエス・キリストに続くものになることを感謝いたします。今日もあなたは御言葉を通して一つ一つあなたの足跡を教えてくださっていることを感謝します。今日与えてくださったその御言葉を通して、主よ、本当にこの旧約にも新約にも全部イエス・キリストが散りばめられていて、このすべてのことを通して主よ、不信仰、まだ信仰を学び、そして私たちが何をして何をしてしてはいけないか、それを私たち自身がそれを本当に学ぶことができるようにと、主よ、あなたが私たちを整えて祝福してくださったことを感謝いたします。今日もあなたが私たちに与えてくださったその御言葉を通して、主よ、あなたの御名を褒め称えるその栄光を私たちに与えてください。そして主の御名にふさわしく歩むことができますように、イエスよ、あなたが整え祝福してくださることを感謝します。旅でを通して、主よ、あなたが私たちに言わんとしていることを、主よ、あなたが教えてくださることを感謝します。そして教えられた通り私たちも続くものでありますように、主が整え祝福してくださることを感謝して、私たちの主イエスキリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。よみがえりの主、このイエス様は世界中で日々